ちは行ってきてください。ちょっとね、無視できて汗がついてドライだけ。今日は電動車の書に、住みたいと思います。聖書名目尽くしっていう歌があるんですね。総出レビ民、歌える方は一緒に言いましょう。総出レビ民、神明記、ヨシュア、シシルツ、サムレツオ、歴代エズネヘ、エステル書、ヨブシ、神言、伝道画家という一節がですね、伝道画家というので終わります。今週はその伝道者の書と画家を読んでいきたいと思います。もう読まれた方、今週これから読んでいかれる方もおられると思いますが、素晴らしい御言葉です。伝道者の書はともするとですね、なんか世の虚しさ、儚さみたいなことで嫌になってしまうように読んでいく読み方もできますけれども、でもその中で揺るがされずに私たちが、主を喜ぶ、神を喜びを恐れるということを本当に訴えられているんですね。画家には神という言葉は一つも出てきませんが、神と私たちとの本当に愛の歌、神様が歌ってくださっている賛美歌というのは、私たちが神様に歌う前にまず神が歌っておられる、そして神が一緒に歌いたいと思っておられる、そして神が聞きたいと願っておられる歌を私たちもがまず聞いて、それを一緒に歌っていく御使いたちと共に、今回の CD もそのような神様の歌っておられる、願っておられる歌を私たちが受け取って、そして分かち合ってお返ししていくものであることを感謝したいと思います。今日のメッセージのタイトル、ご一緒に読んでいただけますか。神を恐れ喜ぼう、もう一度お願いします。神を恐れ喜ぼう、もう見ないで言えると思います。お隣の方に宣言してあげてください。
神を恐れ喜ぼう。
皆さん、今こうお隣の方、前後の方に言われてどう思いました？恐れ喜ぼうって、そんな無理な無茶なって思ったかもしれませんが、世の中では恐れるということと喜ぶということは違うこと、別のこと、反対のことのように思われているかもしれませんが、実は恐れるということは喜ぶことであり、喜ぶということは恐れるということなんですね。実際にこの、これは決して誤訳間違いではありません。よくですね、この、恐怖の恐っていう字とか、あるいはこの恐怖の不という字をこう見ただけでこう怖っていう感じですよね。こうイメージがあると思います。皆さん、恐竜の恐ですよね。で、じゃあこの恐れという言葉は、田坂の田ってよく言うんですけど、田んぼの田ですねに一って書いて、イフのイっていう字にすればいいのかというと、それとも結局変わらないんですね。恐れるということは、恐れ、敬う方の恐れるですけども、でも、英語でもやっぱりこの英語とヘブル語ですよね。この神言じゃなくて、今日の伝道者の書もヘブル語で書かれています。ヘブライ語と英語の辞書を見ても、フィアとかですね、ドレッドフルとかですね、こう怖いっていう感じのもあるんですが、でもこういうこの訳というか言葉が出てるんですね。リスペクト、最近よくありますよね。スポーツ選手がお互いにこうリスペクトし合うとかっていうのありますよね。なんとなく今の私たちにはそれがこう分かりやすいかもしれません。本当に天にある尊敬の文化、先週の箴言も父母を恐れ敬うことを通して、天の父親である神様を恐れ敬うというのは、この恐れ敬うというのは怖いではなくて、本当に喜んで、もう怖さとか、何かこの後ろめたさとかいうのを全部置いて、本当に安心して膝の上に抱かれていく、そういう関係、親子の関係を父母と結んで、いれば、神様ともそういう関係で言い続けることができる、し、天国ってそういうところですから、私たち、天に、召されて引き上げられてですね、なんか慣れないなと、神様お膝抱くことが肝みたいなことですね、またそこから、なんかこう居 心地が悪いって出ていくことがないように、今から本当に神様と一緒にいるということがどのような麗しさであり素晴らしさであり、また心地よさなのかということを、私たちはこの、まあ、今日も青年男子のクラスで寄り合い、サタンの国と神の国というですね、この神の国、契約、キリストという三大テーマで、このちょうど今日はサタンの国とやってたんですけども、それに慣れっこになってしまっているので、その方が心地よくなってしまっているので、何かのこの中毒依存症になっている人は、なってしまっている人は、それにどっぷり使っている方が、まあ、心地よいというか普通でいられる。それが、なくなってしまうと、それがお酒であり薬物であり、なんであれですね、なくなってしまうと禁断症状が出てしまうってありますよね。私たちもなんかサタンとこうお付き合いしている、そういうこの世の君であるサタンとの生活にあまり慣れてしまって、神様との本来の本当にむつまじいな交わりに行った時に、なんかこう禁断症状が出てしまう。ですからこう救われたばかりの人っていろんなことが起こるんですね。それからいろんな攻撃があるとか、そうはなくても、なくても元に戻りたいっていう、そういう上乾き、変な上乾きが起こってきたりします。でも安心してください。そういうところを通過して、私たちはエジプトの民もそうでしたよね。エジプトに戻りたい、肉鍋が食べたい、ね、エジプトにいたらもっとここで死ぬよりもマシだったみたいなことは言ってます。でもなだめながらこのリーダーモーセと一緒に約束の地を目指していきました。私たちもそのように本当に神の国を目指していきながら、この地で神の国を恐れ喜んでいく、リスペクト神様をして、またお互いにし合っていくことで、神と人の関係もそのようなものにされていく。ですから基本的にはこの喜ぶ、ヨブもエステルもみんなそうでした。どんな大変なことが、災害が襲っても、またこの、全滅ですね、まあ、今もますますこの、シリアが混乱してて、そこに実はイランが入ってきてて、イランとがこの核兵器をですね、イスラエルを滅ぼそうと、子どもたちにも滅ぼせと、ユダヤ人滅ぼせという教育をしていると。でもそれは遡ってもペルシャの国でも、まあ、ペルシャのクロス王がユダヤ人エルサレムに戻って礼拝していようって言ったのもペルシャのイランの王様でしたけども、でもそこにハマンというものが現れてユダヤ人を全滅させようとしました。もう昔から続いています。別にイランがペルシャが悪いということではなくて、サタンはそうやって隣の国、周りの国を使ってイスラエルを祝福するものを私は祝福しようって神様は言ってますから、その反対をしたいんですね。イスラエルを呪うものを私は、可愛がろうと言って呪わせて滅ぼさせて、そして、じゃあ自分周りの国が生き残るのかというと、最後にお前たちも滅ぼすというか、イスラエルをこの祝福するんじゃなくて呪って滅ぼすことがもう自分たちの滅びなんですね。それがそういうことに最後まで気づかせまいと。まあでも私たちはこの神を恐れ喜んでいくときに、互いをリスペクトして喜び合っていくものにも変えられていきます。さあ、今日は少しずつですね、一章からこの御言葉を読み進めながらいきたいと思います。まあ、全体は今日読み切れませんので、ぜひ今週伝道者の書、そしてこの画家をの歌をできれば繰り返しこの読んで歌って朗読していただければと思います。じゃ、まず一章の一節から、こう始まるんですね。まあ、画面出していただきながら、もう出てますか？出てますね。一節から十二節までいきましょうか。一章の一節から、エルサレムでの王ダビデの子伝道者の言葉。空の空伝道者は言う。空の空すべては空。火の下でどんなにロークしても、それが人に何の益になろう。一つの時代は去り、次の時代が来る。しかし地はいつまでも変わらない。日は昇り日は沈み、また元の昇るところに帰っていく。風は南に吹き、巡って北に吹く。巡り巡って風は吹く。 しかしその巡る道に風は変える、川は皆海に流れ込むが海は満ちることがない、川は流れ込むところにまた流れる、すべてのことは物言い、人は語ることさえできない、目は見て飽きることもなく、耳は聞いて満ち足りることもない、昔あったものはこれからもあり、昔起こったことはこれからも起こる、火の下には新しいものは一つもない、これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても、それは私たちよりはるか先の時代にすでにあったものだ、先にあったことは記憶に残っていない、これからの地に起こることもこれからの地の時代の人々には記憶されないであろう。伝道者である私はエルサレムでイスラエルの王であった。アメン。この12節は一節の繰り返しですね。エルサレムでの王、ダビデの子、伝道者の言葉、一節始まっています。日本語ではこういう順番になってますけども、マタイの一章一節もアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図って、日本語の訳ではなってますよね。でもあれは系図から始まるんです。そしてイエス・キリストのダビデの子でありアブラハムの子であるというのがギリシャ語でもそうですし、この伝道者の書ヘブル語でもそういう順番です。ですから最初に来るのは伝道者の言葉、伝道者っていう言葉は最初に来てるんですね。でこれがコヘレトっていう言葉なので、新共同訳などではコヘレトの言葉って、いずれにしてもよくわかんないですよね。コヘレトってカハルという動詞から来ています。カハルというのは集めるもの、集めるものという意味です。集めるということです。でカハルが集める、コヘレトは集めるもの、何を集めるんでしょうか。私たちは、いろいろこのお金を集めたり情報を集めたり、毎日いろんなものを集めてますよね。でも集めるばっかりだとこの膨れていきますから、同時に何を選び取っていくのか、捨てていくことがとても大事ではあります。でもこれ、エルサレムでの王、ダビデの子ってありますから、これ箴言の最初と同じですよね。つまりソロモン、でもソロモンも、シェロモン、平和の君ですから、これはイエス様のことですよね。エルサレムの王であり、ダビデの子である、そしてコヘルト、集めるもの。でも王は何を集めるかというと、もちろん王様は神明期にも ありました、軍隊を集めたり税金を集めたりすることもするだろうと。でも王の務めというのは何をすることですか。何を集めることですか。御言葉を集めることですよね。いつも御言葉を絶えず傍らに置いて、朝も昼も読んで、それを民とシェアしていく、それを守り行っていく、神の言葉を、御言葉を集めるものが王であり、そしてイエス様がそういうお方、言葉なる神ですから、御言葉ってイエス様そのものですけども、そしてそこに私たちを集めて、私たちをイエス様と一つに、花婿と花嫁のように、キリストと教会を、そしてキリストの体として、神の言葉を集めて行い生きるものに私たちはされていく。これは本当に私たちのための御言葉です。言葉を集めるというのは、今日はこのカリオの祭りの終わりの日ですけれども、言葉を集めるというのはイスラエルの三大祭り、春には杉越の祭りがあって、それから七十祭五巡節、ペンテコステとも言いますね、があって、そしてこの秋であり新年ですね。春の杉越も新年ですけど、このカリオの祭りがあります。杉越の時に、75、このシナイ山で10の言葉を筆頭に、立法613の立法、神の言葉をモーセが受け取っていきました。この言葉を集めた時ですよね。そしてその集めた言葉を大切に愛し、生きていくことで神様を愛し、神のように神と共に神の似姿として生きることが私たちできるようになっていくはずなんですけども、それがなかなかできなかった。そして同じこの、シャブオット70歳ペンテコステの時に、イエス様が十字架と復活、天に昇られた後、その復活の75ですね、 同じペンテコステの日に今度は聖霊が下って、まあ、人が集まってました。まずね120人が集まってました。そこに御霊が下って、なんとその日3000人がイエスをメシアと信じて、この教会が3120人から、まあ、スタートしたということ。その時にはいろんな言葉を話すユダヤ人たちが集まっていましたね。バベルの塔で神様は言葉を散らされました。でもそれは何かこの天を目指して怒りに任せて言葉を混乱させたというのではなく、混乱バラルという言葉は一番使われているのはこのレビ記で小麦粉に油を混ぜるっていう、そういう混ぜるっていう、混乱の混ですね、混ぜるっていう言葉ですから、この小麦粉そのままだとパンにできませんから、お捧げできませんから、その神様に礼拝をお捧げするために小麦粉を集めて固めるために良い油を混ぜていきますよね。ですからバベルで実は、まあ、それまで一つの言葉で、一つの思いだったらよかったんですけど、言葉が同じでもみんなの思いがバラバラし、いや一つあるとしたら神のようになろうという良くない思いで一つになっていた。そこを神様は言葉を混ぜる、この、まあ、混乱って訳されているのはちょっとふさわしくないと思うんですね。言葉をこの分けることで、分けて油なんですか、御霊の油によって、分けてなお一つ、分けてより一つの御心を、神の言葉を行っていく民に作り、もう一度再編成し直したということで私は受け取っています。このそのバベルで言葉バラバラになった人たちが集まっていて、ユダヤ人なのに各地に知らされている2世3世4世ヘブル語がわからない、喋れない。そうするとエルサレムにせっかく来て、おそらくそのお祭りで来ていたというよりは来ていた人たちもいたでしょうし、でも熱心な人たちはこのもう晩年エルサレムに本当にメシアを待ち望んで、そこに移住して最後はエルサレムでということで住んでいたようです。でも小さい頃からヘブル語を喋っていないので、礼拝に参加してもよくわからないという非常にもどかしい思いをしていた人たちに聖霊が下って、十二使徒をはじめとするこの弟子たちがいろんな言葉でこのユダヤ人たちに同じ御言葉を語り出したんですね。まあ、どんな内容かというのはわからないですけど、その後ペテロが話したメッセージだったのかと思います。その言葉が分かれたようでバラバラではなく、全ての言葉にこの神様の言葉が、神様の思いが、神様の本当に熱い御心が届けられていって、みんなが一つになった。そこからこの私たちの教会はエルサレムから始まりました。まあ、さっきの出てたジョイチャペルの母教会、まあ、母親の教会がニューライフと、よく逆だと間違われるんですけども、まあ、どうでもいいんですけども、はい、ニューライフも川崎、また大井とこう遡っていくと、もともとバプテストでなくホーリネスの群れだったとか、いろいろあります。でもずっと遡るとみんな一つなんです。エルサレムの教会から始まっていきました。そこは最初言葉が分かれていて、集まってはいるけれども一つ心になって礼拝するのは難しかったんですね、ユダヤ人たち。しかも全ユダヤ人でした。でも言葉は違う。でもそこで神様が、言葉は違っても一つの思いになるように、本当になんと私たちを集めてこの愛をくださる方なんでしょうか。この、集めるかはる、多分おそらくですけど落ち穂拾いとかの集めるのこの言葉じゃないですかね。私たちは本当にこの落ち穂が集められるように、ユダヤ人だけでなくこの異邦の民である私たちも一緒に集められていることを感謝したいと思います。さあ、このコヘレト、伝道者と、ですからこの伝道者っていう役が果たしていいかっていうのはありますね。伝道者っていうと何かこうまだ神のことを知らない人にそれを伝えるものってありますけども、もともとの言葉としては神の言葉を集めるものという、そういう、しかもそれで王であるもの、まあ、ソロモンもそうですし、何といってもイエス様がそうで、私たちそのイエス様に今一つに集められているということです。でその言葉が何から始まるかというと、一章の2節ですね。空の空、全ては空。2年前にこのゴードン・コーンウェルのチームが来ていて、リーダーのジーンっていましたよね。ソン・ウン君じゃない方のジーン君ですね。彼がもう何度も このね、この伝、まあ、イクリシアスティスっていうんですね、英語で。この伝道者の書が好きなんだ。そして、ヴァニティ、ヴァニティってですね、もう、虚しい、虚しいということを熱く語っていたんですけれども、この空っていう言葉は、これ、息っていう言葉です。息って、風であり、霊、神の霊である、あの息じゃないのって、確かにルアハっていう言葉はあります。でも、そうではない、違う息なんですね。これは虚しい息。神様の息は、精霊の息は、命の息ですよね。それを吹き入れられて、私たちは生きるものとなったという、命の息です。でも、この息というのは、この虚しい息であり、空っぽの息であり、偶像という言葉はこの言葉なんですね。偶像というのは、つまり、ないということです。ないということ。神様は何ていうことですか？ないじゃなくて、あるってお方ですね。私はある。その反対なんですね。皆さんはどっちに好きますか？あるという方と一緒にいたいのか、ないという存在でね、まあ、言うまでもないですよね。でここでこの世の知恵や繁栄をどんなに求めてもそれは虚しいと。じゃあこの虚しさだけを歌っているのか。でもその中で本当のこのないものではなく、あるもの、神の命を私は知らされた。それは神を恐れること、喜ぶこと、それが全てだと最後12章でまとめられています。それがこのコヘレテの言葉、伝道者の書なんですね。この今読んだところで、まあ、時代はいろいろ変わっていく、そして巡っていく。でも新しいものは一つもない。10節にありますね。これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても、それはいつかすでにあったものだ。昔の文明とか結構すごいのがあるんですよね。私たちは今時代の最先端を行ってると思うかもしれませんけど、一方で同じようなことを昔から繰り返していたりする。私が小さい時にですね、幼児小学生ぐらい、まあ、この伝道者の書を、よく読んでいたからなのか、どっちが先かわからないんですけども、なんかこういろんな発見をするじゃないですか。でやったーと思うんですけど、でもこれもきっと昔誰か同じような発見をしてやったーってすでに喜んでる人が何万人もいるんだろうなとか思うとですね、なんか虚しくなってきたりですねしたことが何度も。皆さんそういうことないですか？みんなの共通体験かと思ったのが私だけですかねまあそれはいいんですけども、でもコヘレトはそういうことを感じていたそうです。この時代は変わっていきます。新しくなっていきます。でも同時にこの巡るってありますよね。何節、6節ぐらいになりましたね。時代っていう歌が昔あったそうですね。変わる変わるよ時代は変わる、巡る巡るよって2節あるんですね。変わってどんどんね、新しく良くなっていくのかと思うと、結局同じとこ、ま、ね、この回っているという巡るという、歌でありますけれども、まあ、その両方があると思うんですね。私たちニューライフ教会というこの看板を掲げているという、神様より、神様からこの使命として私たちにいただいていますね、この教会に。まあ新しいことはまあいいことだということ、それを喜んでいくということですけども、でも変わらないことも日々新たに喜んでいくということでもあると思います。ニューライフ教会のこのテーマの御言葉をですね、この一章9節10節にするとわけわかんなくなりますよね。新しいと言ってもそれがなんだみたいなことではありますけれども、でも皆さん、神様は、見よ、私はすべてを新しくするとおっしゃいました。アーメンですか？アーメンなんです。私たちは、変わらないことを嘆くのでもなく、新しく変わっていってしまうことをでイラついたり、落ち込んだりするのでもなく、本当に日々変わらないことも、あるいは変わったことも新たに喜んでいく。ですから保守がいいとか革新がいいとかどっちがじゃないんですね。私たちが変わらないものも喜びながら、変わっていくもの、あ、神様こういうこともあるんですか、新しい発見も喜んでいく。さあこんなところからこの伝道者の書が始まっていきます。2章に進みたいと思います。2章の24節、24、5、6をご一緒に読みましょう。 2章の24節から、はい、まあ、皆さんお持ちの聖書の訳でも結構です。24節から、人には食べたり飲んだりし自分の労苦に満足を見出すより他に何も良いことがない。これもまた神の御手によることが分かった。実に神から離れて誰が食べ誰が楽しむことができようか。なぜなら神は御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与え、罪人には神の御心にかなうものに渡すために集め蓄える仕事を与えられる。これもまた虚しく風を追うようなものだ、はい、もう一回24に戻ってください。何かこれ、まあ、聖書本当に読みようです。聖書の中にも神はいないっていう言葉が出てくるんですね。神はいない、というものもいるがうんぬんって続いていくんですね。ですから聖書のあるところだけ、引っかかってこだわってしまうと私たちはつまずいてしまいますね。でもその文脈の中で、神様はそれ何をおっしゃってるのかと聞いていく、言葉に振り回されずに、心を聞いていく必要があります。さあここでもですね、24節、何も良いことがないとかですね、25節、誰が楽しむことができようか。これだけ読んでいくともうお先真っ暗って感じですね。でもよく読んでください。24節は私が訳すのであればですね、神様の御手によって私たち人は食べたり飲んだりこの自分の労苦に満足を見出すという喜びを与えられているんです。やったーみたいなね。他に何も良いことがないっていうのはそれはなんと良いことだろうかって、なんという喜びってさっき歌いましたよね。あれも他に何の良いことがあろうかっていうような漢文とかもそうですよね。漢語とかありますよ ね。でもそれはいやそんなことはないとかいうことです。それがなんと良いことだろうかっていうことです。この呼ぶ記もエステル記もそして信玄もそうでした。この伝道者の書もこの祝宴、神と喜び祝う、まあ、今日も半年に1回の持ち寄りランチということで、本当にこの今年度前半の感謝をね喜びたいと思います。さっき CD も後半戦って言いましたけど、明日から私たちは本当に今年度の後半を喜び歩んでいきたいと思いますが、それを食べたり飲んだり、そして、この労苦に満足する仕事を思いっきり全力で働くもの、これ大事なことなんです。そして神様に栄光を表すために思い切ってやったと、いろんな試験とかいろんな課題とかも全力で取り組んだ、神様喜んでください、私もそれ喜びます。これはいいことなんです。何かこの世のことは神のものと関係なくて、こうやって集まって礼拝を捧げている時だけは神のことではないんですね。もう24時間365日が永遠の命は、いつも全て神の喜びの礼拝ですから。そして25節も、神から離れて誰が食べ誰が楽しむことができようかとありますから、つまり神様が一緒にいてくださっていつも私たちは食べたり飲んだり楽しんだということなんですね。これ聖書を全部訳し直すの大変ですけれども、皆さん聖霊によって書かれた言葉はこれインスピレーションって言います、英語だと、はい、なんですけども、イルミネーションって言ってですね、聖霊の光に照らされて読んでいく、読んでいく時も文字を変換して、これ今私の言葉もマイクから信号を変換してまたスピーカーから、まあ、マイクなくても皆さん聞こえてると思いますけど、それにしても音波というこの波動波になって、で皆さんの鼓膜そしてまた音として、で多くの方は音だけでなくて、文字としてもインプットしてらっしゃると思います。だって私たちはいろんなことを変換して心に刻んでいくんですね。その時に言葉のをこのなんか適当にいいとこだけかいつまんでいくというのではなくて、その言葉全体が、聖書の言葉全体がどんな喜び、どんなこの祝福の言葉なのかということを受け取っていく、 そのために毎日私たちは御言葉をそうやってこの訓練されて読んでいくことを本当に心がけていきたいと思います。それが26節、御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与え、罪人にはうんぬんとありますが、ああ私は罪人がダメだではないです。罪人であった私たちの罪をイエス様は全部負ってくださって、御心にかなうものとしてくださった、ね、クリスマス、この間100日前のカウントダウンでしたから、もう今80何日ですよね。御使いたち何て言いました？御心にかなう人々に平和があるようにって言いましたよね。私たちは御心にかなう人、つまり知恵と知識と喜びを神からいただくものと今日もされていることを本当に喜んでいきたいと思います。この続き3章の1節から14節までを読みましょう。3章1節から、天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。4節、泣くのに時があり、微笑むのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。探すのに時があり、失うのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある。黙っているのに時があり、話をするのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時があり、和睦するのに時がある。働く者は労苦して何の益を得よう。十節、私は神が人の子らに与えて労苦させる仕事を見た。11、神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は行われる御業を始めから終わりまで見極めることができない。私は知った、人は生きている間に喜び楽しむほかは何も良いことがないの。また人は皆食べたり飲んだりし、すべての労苦の中に幸せを見出すことも 神の賜物であることを。私は知った、神のなさることは皆永遠に変わらないことを。それに何かを付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。神がこのことをされたのだ。人は神を恐れなければならない。アメン。この恐れなければならないということは、神を喜ぼうということであります。何事にも時があり、まあ、これは時とか時期がありって一節の最初は時期ってありますね。英語の訳ではシーズンってありますよね。滝本時ちゃんは巻くのに時がありじゃないですかね。これ植えるって訳になってましたけども、そういうシーズン、季節がある、時期が、時がある。その時がいつなのか、私が今これをしたいと思っても、これが本当の時ですか、一番良い時ですか、神様に聞きながら、私は何であれ、すぐにやることが、いいというふうに思い込んでしまったり、そう思い込んでいながら何事もすぐにやらなかったりということを繰り返して、いる、良くない意味を結んでしまってますけども、でも本当に、家族からもこう言われて、本当にいつも思うのは、祈って聞いて神様から、いや今が時だと、今はこれを語れとか、これをしなさい、あの人のところにこれを届けに行きなさいとかいう時であれば今、でも自分が今しようと思っていても、でもいや今日ではなく明日とかいついつとか、その時、私たちはその何をするのか、でもいつするのか、また、どのように誰がしていくのか、本当に神様のやり方を聞いて、いきたいと思います。その時に11節、神のなさることはすべて時にかなって美しいという、そのハーモニーを私たちの 良かれという思いで乱してしまうことなく、そのハーモニー、本当にこの調和している神様のすべてのご計画、命を私たちがそのままこの描いていく、もう設計図というか、あの下書きというよりも 本物ですよね、本物が天にあって、それを地で私たちはこの、まあ、コピーを、ね、でも神様はあの、まあ、一瞬でコピーをせずに時間をかけて、ね、まあ、下のコピー機だと今あれでは何ですか、だいたい2秒ぐらいでコピーが出てきますけども、2000年、いやそれ以上の時間をかけて神様は、しかも色も、ね、フルカラーで、私たちはそのほんの一点以下かもしれない、ほんの一色かもしれない、でもその全体の神の国の絵を完成させていく、私たちが本当にそこに用いられていることを喜んでいこうではありませんか。この、人は12節、生きている間に喜び楽しむほかは何も良いことがない、何も良いことがないのを嘆くのでなく、喜び楽しむのだと。何を喜ぶのか、神から離れていることではなく神と共にいることを喜び楽しんでいこうではありませんか。アーメンですか。皆さん、4章の9節、4章の9節をご一緒に読みたいと思います。4章の9節から12節、二人は一人よりも勝っている、二人が労苦すれば良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。また二人が一緒に寝ると暖かいが、一人ではどうして暖かくなろう。もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。二人は一人よりも勝っていると旧説にありました。この御言葉を、まあ、今日午後高松で浦田香織さんと梶ルツ子さんの婚約式が行われます。でニューライフ教会ファミリー一同ということで、あの電報を送ったんですけども、この御言葉をこの送らせていただきました。あのちゃんと昨日到着しましたっていう通知まで来てたので、あのよかったと思いますが、私たちはこの地上で、まあ、最終的には私たちが一つ一人の花嫁、主の民とされてイエス様と結ばれていく、そのような神の国契約、キリスト、キリストとの結婚の契約に私たちは入れられているものであります。でもそれをそれぞれの過程で味わい表していく、そういう役割を与えられている人もいます。でもずっとじゃないんですよね。やっぱり地上で何十年かだったり、ある方は何年かだったり、ある方はこの地上ではそういう期間を経ずに直接イエス様と結ばれていくことがあるでしょう。でもここで私たちは本当に二人が一人よりも勝っている、一つになる、まあ、今日これから歌いますけど、一人では一つになるってそれ以上どうにもならないわけですね。二人で一つ、そしてそこに主が共におられるということで、12節、三つ寄りの糸は簡単には切れない、いや切れないんです。主と三つ寄りになっている糸は、それを私たちはその過程でも表していきますし、二人三人が集まり祈るところに教会はそこから始まっていくんですね。五章の一節から七節までのところには、まあ、これはちょっと私が読みますけれども、2節にこうあります。神の前では軽々しく心焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。3節、仕事が多いと夢を見る。言葉が多いと愚かな者の声となるとあります。そして5節、6節、誓って果たさないよりは誓わない方が良い。あなたの口があなたに罪を犯させないようにせよ。死者の前であれは過失だと言ってはならない。そして7節、夢が多くなると虚しい言葉も多くなる。ただ神を恐れよとあります。仕事を少なく、言葉を少なく、まあ本当にゆとりのある神様といつも心を合わせることに多くの時間を私たちがこの使っていく生き方をする。その中でこの誓うなってありますね。これ誓ったら果たせということはモーセの律法、 にもあり、またイエス様の時代にもそう言われていたけれども、イエス様は三条の説教で、誓うなって言いましたよね。天は神の御座、地は神の足台だからっておっしゃいました。でもここにはっきりと記されてますよね。まあ、誓うなとは言ってませんけれども、誓って果たさないよりは誓わない方が良いと。でイエス様は誓って果たせないから誓うなっていうことをおっしゃったわけです。立法だけでなく預言者だけでなく、この伝道者の書、皆さん毎日伝道者の書を読んでますって人はあまりいないかもしれませんけれども、でもイエス様はすべてもう御言葉を覚えてらっしゃってて、イエス様が御言葉ですから当たり前なんですけど、イエス様が書かれたわけですから、私たちは自分の力で、あるいは主の名をみだりに誓いに使うというのでなく、本当に誓ったからやるとかではなく、その都度その都度神様に聞いてやるべきことをしていく、これが神を恐れているようで、神を怖がるのでなく神を喜ぶ歩みです。7章に進みたいと思います。7章の14節から、この世ではなんでこんなことが起きるんだろうかっていうようなことについて書かれています。7章の14節から教えましょうか。殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ。これもあれも神のなさること、それは後のことを人に分からせないためである。そうですね。で15節、私はこの虚しい人生においてすべてのことを見てきた。正しい人が正しいのに滅び、悪者が悪いのに長生きすることがある。あなたは正しすぎてはならない、知恵がありすぎてはならない。なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。悪すぎてもいけない、愚かすぎてもいけない。自分の時が来ないのになぜ死のうとするのかとありますね。そして7章の一番最後、29節、どうしようかな、8章の12節にしましょう。8章12節、8章の12節、はい、罪人が100度悪事を犯しても長生きしている。しかし私は神を恐れる者も神を敬って幸せであることを知っている。アメン。7章8章と、なんであんな悪いことをしている人たちがこうぬくぬくとこの世を楽しんで生きてて、でこんなに真面目に生きている私がこうなのかって、でも安心してください、みんなが思う、安心はできないかみんながそう思ってたりするんですね。まあ、でも神様は殉教の日には喜ぶようにために、今日は、ね、何にも変わったこと、新しいことがなかった、なんてつまらない日だではなくて、今日も守られた、ね、神様ありがとうと喜んでいくこと、また逆境の日、ね、もうこんな大変でどうしてっていうところで、でもそれで私はこう悔い改めに導かれ、こう鍛えられて、ね、そして神の似姿に近づけられたということを喜ぶ。8章の12節にありましたね、罪人が100度悪事を犯しても長生きしているって、この伝道者数えてたんでしょうねきっとねああ100回目だ、まだ長生きしてるみたいな。でもしかし私は神を恐れる者も神を敬って幸せであることを知っている。いや、神を恐れる者も悪くはないではないですね。神をそれで喜ぶものこそ幸せだと。まあ、どうせ悪いことしても長生きするかもしれないからといって、私たちは神を恐れずに生きていく、そういう人たちもたくさんいるでしょう。でも皆さんどうでしょう、神を恐れ喜び、もうで、最後の最後悔い改めればという、その最後の前にイエス様が来てもしまうことを嘆くのでなく、いつイエス様を戻られてもいいように本当に喜んで待ち望んでいこうではありませんか。最後に11章12章の御言葉を読んで終わりたいと思います。 伝道者の書11章のですね、そうですね、11章の8節からしましょうか。6節からいきましょう。ごめんなさい、11章の6節から。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれかどこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくかもわからない。ですから朝やったからいいとか、私は夜型だからということなく、朝も夕も、朝に夕にとこうしえまでもっていう歌がどっかで聞いたと思ったらこれから歌うんですね。ありますね。そうなんです、でこの地上だけではとこしえまで永遠の命、朝も喜び夕も喜ぶということをですね、本当に絶えず永遠の命礼拝だということを喜んでいきましょう。そして、8節から言いましょうか。8節、人は長年生きてずっと楽しむがよい。だが闇の日も数多くあることを忘れてはならない。すべて起こることは皆虚しい、はい、この私たちは基本的に神様を喜び楽しむために生かされていますけれども、でも闇の日も数多くあると。喜び楽しむというのはもういつもが順風満帆だけじゃないわけです。でも逆境の日も反省、私たちはそこで練られ、キリストの似姿に、もうイエス様なんか逆境だらけだったじゃないですか、この地上でも。そのために生まれてきましたよね。生まれる前から、両親まだ結婚してないのに何この子っていうふうに周りから見られ、そして生まれてきた時にもヘロデから命を狙われ、で、せっかくこの神の国を述べ伝えても石を投げられ、最後は十字架にまでかけられ、もう逆境だらけです。でもその中で神を喜び、そしてよみがえってその命を与えていく、私たちはこのお方と共に喜びの楽しみの人生をいただいています。9節読みましょう。若い男よ、若いうちに楽しめ、若い日にあなたの心を喜ばせよ。あなたの心の赴くまま、あなたの目の望むままに歩め。しかしこれらすべてのことにおいてあなたの神の裁きを受けることを知っておけ。10節、だからあなたの心から悲しみを除き、あなたの肉体から痛みを取り去れ、若さも青春も虚しいからだ。次が12章の1節です。あなたの、ちょっと待ってくださいね、これね、表示するのに、はい、12章1節、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。そして最後に12節を読みましょう。12節、最後ね、また伝道者ってこう出てきますね、ここ超えると。そして12節、我が子よ、あれごめんなさい、12じゃないや、13ですね、ごめんなさい、13節、結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。アメン。じゃあピアノお願いします。本当にこの神を恐れよ、怖がるのではなく本当に喜んでいく、喜んでいく、喜ぶというのはさっきありました、この勝手気ままに生きるのではなく神様の守りの中で神の命令を喜びに守っていく、この安心の中に、安全の中に日々力強く歩んでいく、これが人間にとって全てということです。12章1節に、あなたの若い日に創造者、あなたの作り主を覚えようとありました。昨日もこのジョイジョイキッズファミリーフェスティバル2018申し込み大会という長いイベントがあったんですけれども、私とケイちゃん、小川家と、また有田さんも一緒に行ってくださいましたね。200人以上の子どもたち、大人たちが川崎の教会に集まって、そして11月3日に読売ランド、もうこれ4年目です、4回目続いています。4年前はフランクリン・グラハム大会の子どもイベントということで、ものすごい、おそらく何億という予算の中のほんのわずか、それでもフリーパスを子どもたちにというすごいイベントがですね、この読売ランド に1000人の子どもたち、またユースを集めてというのがありました。それをでもアメリカからのお金があったから、じゃあないからやめるのかではなくて、続けていこうということで、この地域の教会、まあ、緑の教会が呼びかけてくださって、で続けてきました。で今年はこの協力教会ということで一緒に今準備から進めています。でそんな中で、昨日私たちの教会からいろんなブースっていうのを出してですね、いろんなこの屋台みたいな、まあ、楽しいこともあるんですけど、こういうですねカウントダウンカレンダーっていうのを作って、これ小川家で作ってくれたやつなんですけども、でブースに来たお友達に、まあ、じゃんけんして勝ったらこれをあげてですね、勝つまでやるんですね、みんなにあげて、そして、お名前はって聞いて、自分の名前と友達の名前をこの書いてもらう。友達の名前というのはこの読売ランドに誘いたい、誘うことになっているお友達の名前を書いてくる。でもいやまだ誰も考えてないとか、じゃあ誰誘いたい、いやでもきっと行けそうにないし、じゃあ読売ランド無理そうでもまだ教会に来たことのないお友達、誰にイエス様のことを知ってほしいって言ったら、みんなね誰かしらの名前を書いてくれました。でそのお友達のためにお祈りしたんですね。で今日お祈りしたので、昨日9月29日のゾウさんのところに色を塗って、これから毎日その子のために1分でも1回でもそのお友達のためにお祈りしたら、この色塗ってきてねと。で11月3日読売ランドにこれを持ってきてくれたら、まあ、そのお友達がね連れてこられても、そうでないかったとしても、これ持ってきたら、祈ってない日は塗らないで毎日全部祈ってきたら、きっと商品をね命の言葉者さんがきっとくれるからっていう話 ですね、今回はかなり気合をくれて、来週からスーパーブックって日曜日の朝8時半から9時って、昔トンデラハウスの大冒険とかいろんな青春アニメがありましたけど、これは今世界中で放映されているのが、日本ビデオだけあったんですけど、なんと地上波といっても MX なんですけども、放送されます。これに出てるとニューライフのお友達は親子礼拝に間に合わないので、録画するか、諦めて礼拝に専念してほしいんですけども、でも、全く神様のこと知らないお友達はこれが本当にチャンスです。昨日も小発先生っていうこの川崎のね、本当に子ども伝道の今日本第一人者とも言われる先生が言ってました。このクリスチャン1800人にアンケートして分かったことが一つあると、6割のクリスチャンたちがいつイエス様を信じたか、10代までのうちに信じた、いつ初めて福音聞いたか、8割の人が10代までの間に、でその半分以上は10歳までに聞いたっていうんですね。もちろんその後で遅いということではありません。でもその後はどんなに種まいても2割しか主のもとに帰ってこないっていうんですね。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、どれほど次世代連動は大事だとかということを言いました。そしてやめてはいけないことは、アブラハムとサラもこの子供がいないのにあなたの子供たちが本当に増えて主の民となるということを信じていきましたね。自分たちがその子供伝道に用いられるということを信じていった。皆さんも、こんな私が、こんな私だけども一人の子供、まあ、子供だけじゃないかもしれません、一人の人の魂を主に導いていくものに私が用いられていくんだということを決して信じるのをやめないでください。そして、教会は子供伝道をやめないでいきましょうと、でこういう話を紹介してくれました。その川崎教会70年ぐらいの歴史があって、昔はもう100人単位 のこの教会学校の分校が4つもあるような、子供は何もしなくても子供があふれている教会だったのがどんどん減っていって、そして20年前その小松先生が教会に、お父さんが牧師なので一緒に来た新学生の時は中学生1人小学生1人の教会学校、そこに4人の先生たちがそれぞれ囲んでいるというですね、そういう教会学校だったってですね。でも今はまた祈りの中で子供たちがあふれるようになってきます。それはなぜかというと、その一人しかいないときに辞めなかったからって言うんですね。辞めちゃったら終わってた。でもっとショックな話がその最後に紹介したいと思います。小橋先生の教会のユース青年のメンバーが、休日出勤で会社に行ったそうです。そしたら会社の先輩も一人来ていて、その二人が休日出勤で仕事していた。先輩と、お話をして、先輩から、お前日曜日は普段何やってんのと言ったら、 聞かれたって言うんですね。いや教会行ってますよって言ったら、あそうって、僕の俺の袋も熱心なクリスチャンで、俺も小さい時教会を毎週行ってたんだよって先輩が言ったって言うんですね。でその青年恐る恐る、でいつから行くのやめちゃったんですかって聞いたそうなんです。そうしたら、いややめたんじゃないんだよ、教会が教会学校をやめちゃったんだよって、だから行くきっかけを失って、で今に至るんだってですね。皆さんどうでしょうか。いやその教会が悪いとか責めることじゃなくて、私たちは本当にこの命の御言葉を、この伝道者の主、私たちが本当にイエス様の御体として、私たちの家族に、お友達に、仲間に、あるいは職場の人に、大人なんてからも遅くはありません、2割大人が救われているということですから、本当に種をまき続けるということを私たちは本当に喜び、でもどんなにですね、聖書を読んでくださいとか、イエス様信じなさいって言ってもですね、私たちがなんかいつも嘆き悲しんで、そして恐れにこの怯えていて、そしてプンプン怒ってるような私たちだって、そんなイエス様信じたくないようですよね。ですが私たちはだからといって喜んでるふりをするのではなく、本当に心から喜びあふれて歩んでいくときに、私たちが誘っていない人でも何かあなたにはあると言って、その救いに預かってきます。そのように用いられていこうではありませんか。どうでしょう皆さん、今ご一緒に祈っていきましょう。主の名を呼んでご一緒に